やってない。今回初めて。
あれ？なんとかジャングルってやってなかったっけ？
ジャングルはね、ない。初めて。これが初。
ああ、そっか。こないだ見たの何だったんだろうな、うん。
前回はフィールドっていう公演で、
うん。
その前は靴くずの塔。
あ、それだ。
うんうん。
なるほど。じゃあ、そうそうそう、え、何？そんなに経ってない？靴くずから。
いやいや、靴くずやったの2016年だから。
3年も経ってんのか。
そう。で、今日、フィールドが17年。
うんうんうん、
うん。そうそう。
なるほどね。その間はなんかやってたんですか？
バオバブとしては、なんだっけ、笑う額縁っていう小作品があって、
うんうん、
あの、それを、海外ツアーっていうか、サンフランシスコのフェスティバルに呼んでもらってやったりとか、
はいはいはい。
とか、なんだ、そういう、ティーパムとかでこう、ショーケース出したりとか、
うんうんうん、
団体としてはそういう活動が、まあ、人前に出るものとしてはそういう感じかな。
うんうん、
で、あとはもう個人かな。まあ、北尾くんの個人振付仕事とか。
はいはいはい。
うんうん。
なるほど。
うん。
そう。今回は、なんか、エピソードあるんですか？
何エピソード？
コンクリートジャングルコンクリート。ん？ジャングルコンクリートジャングル。そう。ジャングルコンクリートジャングルの、
うん、
なんていうの使って、そう、なんか、そうそう。なんで、今回、こんな感じになったのとか、なんか、いきさつとかが
聞けるといいな。まあ、なんつったんだろう。なんか、北尾くんの中では、もう前回のフィールドの時からタイトルが決まってたらしくて、放送自体は、頭の中でなんとなく始まったのはもう2年ぐらい前なんだって。で、まあ、なんとなく実は10周年だったっていう感じなんだけど。
おめでとうございます。
そうそうそう。2010、9年に一応旗揚げってことにはなってて。
うんうん、バオバブがね。
そうそうそう。
うんうん、
で、まあ、10周年っていうことも念頭にあったらしいんだけど、
うん、
もともとバオバブのスタイルって今回の作品に近くて、
うん、
結構喋ったりとか、ちょっとガチャガチャした感じとか、
うんうん、
あと俳優さんがキャスティングされてる方が多かったりとか、
うんうん、
結構そういうスタイルで最初作ってて、
うん、
で、まあ、で、途中、まあ、ダンスにすごく寄ったりとか、身体に、こう、注目を、もっと重きを置いて、
はいはい、
いわゆるザ・コンテンポラリーダンスっぽい作品に なってた時期もあって、
うんうん、
で、その前回、前々回のくつくずの塔で、そこから、何て言ったんだろう、まあ、劇場の規模が上がったのもあるんだけど、吉祥寺シアターになって、
うんうん。
で、吉祥寺シアターになった時に、まあ、そのバオバブの良さを出しつつ、どういう風に進んでいくかっていう時に、うん、まあ、一旦ダンスに振った方がいいだろうっていうか、うん、まあ、ダンスカンパニーとして、動いた方、の方向性を、強めた方がいいだろう。っていう形で作ってみて、前回のフィールドがとってもダンサブルの作品だったのね。うん、
へぇ
ー。ダンサブルというか、もう、めちゃくちゃ、ドライと言ったらあれだけど、
うんうん、
あんまり、人間臭くない、作品だったのね。結構、オリンピックとかをテーマにしたりとかして。
なるほど。だった
のと、まあ、なんかそれを作ってる中で、まあ、北尾くんのその元々の創作って、何言ったらいいんだろうな、こう、欲求というか、の根幹、うん、根幹が、まあ、人にフォーカスをしたいっていう部分がやっぱり強くて、
うん、
まあ、だからテーマ性ももちろんあるんだけど、
うん、
部品を創作する上でとか、ダンサーを扱う上で、やっぱり人が、ちゃんと見えた方がいいっていう、人があったのね。なんで、多分、それでフィールドっていう作品がすごくドライに人と関わったから、
うん、
やっぱりこっちじゃなくて、もう少しその、人に執着した作品に戻したいというか、持っていきたいっていう思いがあったみたいで、そこから結構この今回の、もともとずっと言ってる土着的な身体とか、
うん、
なんか、そうだね、人間を描くみたいな、ところに、
うんうん、
シフトしてた。うん。
そのドライっていうのがさ、
うん。
今回は結構ウェットだった？
ウェットだった。めちゃくちゃウェットだった。
そのドライってどういうドライなんだろう？ダンスとしてのドライなのか、なんか作っていく過程がドライだったのか、みたいなのって気になる。
うん、いや、過程は全然変わんないんだけど、
うん。
何だろうな。ちょっと待ってね、一瞬。
いえいえ。
全然ドライじゃないんだけど、
うん、
作品、まあ、扱うという、入ってもらうダンサー、
うん、
との向き合い方が一番違うかな、多分。何て言ったらいいんだろう。創作する上ですごく話をしたりとか、
うんうん、
あと、なんか人間関係づくりが創作の第一歩みたいな感
じ。うんうんうんうん、が今回はすごい注目してやったし、それで作品自体の、なんて言うんだろう、出来上がりもだいぶ違ったっていう感じかな。
うん、そうだね。なんか多分、それをやったことによって、その、ダンサーの作品の理解度はもちろん上がるんだけど、
うん、
とともに、共鳴って言ったらいいのかな？なんかダンサーが作品に共鳴する、
うん、
みたいなのの割合が上がったから、多分、エネルギーがまず強くなったのと、
うん、
あと、ダンサーが作品にもっとちゃんと加担したいっていう思いを持つというか、
うんうん、
なんかそれをしたことによって引き上がりがすごかったかな。だからみんなの、もっと上を目指したいとか、もっと、完成度の高いものを目指したいみたいな欲求というか、うんうん、欲望がすごい上がった感じはしたかな。
なるほど、なるほど。なんかじゃああれですね、うん、きっと。今回のは、みんな、なんだろう、ちょっと記事でも書いたんだけど、
うん、
こう、みんなの体が全然、同じ動きしてても全然違うように、あえて、作ってあったなと思ってて、
うんうんうん、
それが、なんか前回のは、まあ、良くも悪くも、なんだろう、振り付けがビシッとしてて、っていう意味でドライだったっていう感じなのかな。
うんうん、
で、今回は、
うんうん。そうだと思う。なんか、前回は、やっぱりその、北尾のメソッドを渡して、それをみんながいかにこなすかっていう感じだったんだよ。
うんうんうん。じゃあもう、かっちり揃ったりとか。
そうそうそうそうそう。うん、
なるほど。
なんか、揃え方もそうだよね。なんか、だから本当に揃えるっていう感じで揃えたって感じ。
うんうんうん、
だけど、今回は揃えるっていうよりかは、そのもう、ダンサー自身が、その振りとか、そこで踊る、そのシーンで踊ることについて、うん、多分もっと根本的な部分を、結構ちゃんと北尾から共有してもらってたから、
うんうん、
なんかだから、振りを揃えるというかは、どっちかというと体内リズムを揃えるみたいな、そういう感じ？
うんうん。モチベーションが揃ってて、
うんうんうん、
で、その動きをしたことによる出方はちょっとばらつきがあっても、それで良いっていうか。
そうそう。うんうん、
なるほどね。
そう、なんかもともと作品の作り方的に、そう、北尾さんあまり振り付け揃えたりとかっても興味なくて、
うん、
もう個性がやっぱり一番いいって思ってる人だから、
うん、
あんまり振りの、そう、揃えたいって共有はしないんだけど、
うん、
でもそう、今回はそう、だからなんかそう、多分その振りは揃ってなくてもなんか揃ってるみたいなのは、強く出たかなって感じ
です、うん。うん、それが結構前くつくずを見た時も特徴で、それがいいところだと僕も思ってたから、
うんうん、
今回は、ああ、バオバブらしいというか、前回見てないから、
うんうんうん
そんなギャップは感じなかったけど、
うんうんうん
う
ん、
そういう風に感じたんだよね。なんか、うんうん、ここまで話しちゃったけど、なんか、改めて、目沢さんってどんな人なんでしたっけっていうのを一回聞いといていいですか？
はい、経緯ってこと？
ね、いや、ポジションとか何やってる人とか。
ああ、バオバブでは、メインは今、プロデューサーっていう仕事がメインですかね。
うんうんうん、
まあ、なんか、もともとはバオバブのお手伝い、本当事務方お手伝いをやってたんだけど、うん、なんとなく流れで制作になり、
うん、
で、なんとなく流れで、新しい話とかを持ってくるのがたまたま性に合ってたのかわかんないけど、
はいはいはい、
新しい仕事を持ってきたりとか、劇場を決めてきたりとか、そういうことができるようになってきたから、
うん、
まあ、必然的にプロデューサーっていうポジションになったって感じかな。
で、もともとダンサーとしても参加してるんですね。
もともとダンサー、大学卒業までは、渡るくんと同期で普通に踊ってた。
うん、うん。
一段。
バオバブでも踊ってるしね。
うん、バオバブでも踊ってた。
今も踊ってます？
今も踊ってます。
ですよね。うん、
はい。
見つけましたよ。
踊ってますけど、まあなんかどこまで踊るかは本当、まあ今回それ、個人的にはそこにおいてはちょっと今回節目だったかな。
そうなんだ。じゃあ踊んないっていう可能性も今後はある？
うん？
今後は踊んないっていう可能性もあったりするんですか？
あるかも。
そうなんだ。
うん、なんか、うんうん、うん、まあいろんな思いがあるんだけど、
うん、
まあ、ま ず一つはそのプロデューサーになってしまったことによって、
うん、
作品をすごい俯瞰的に見る目がやっぱり一層強くなったというか、あの、作品というか、活動。
うん、
で、まあ、わたるくんがやっぱりすごいメキメキとレベルアップしてるから、
うん、
まあ、それに伴うダンサーなり、そのタイミングに合うダンサーをキャスティングした方がいいっていうのはもうとても思うから、
なるほど。
まあ、私が当てはまってなければもう出れないなっていう、
うん、
そう客観的な点が強いから、まあもうそれはしょうがないかなって思っている。
それってでも、なんか自由でいいね。なんか、それででも出ないってわけじゃなくて、自分が合うんだったら出るし、客観的に合わないんだったら出ないみたいな選択ができるような感じになってるのかな。
そうそう。そうそう。それ団体の根本かな？だから、あのダンサーじゃなくても、あの参加するしないはすごい自由。
そっかそっか。そうだよね。役者も使うもんね。うん、
そうそうそう。だからメンバーでも全然強制的じゃない。あの、出たい時は出ればいいし、出たくない時はお休みでいいし、活動って思って感じ。
なるほど。今全部でバオバブって何人ぐらいいるんですか？
7 人。
へぇー。そうなんだ。もっと多いのかと思ってた。
うん、そう。あのね、ダンサーほぼ100円。
あ、そうなんだ。今回20。
今回は21人中メンバー3人。
ああ、へえ、そうなんだ。
そう。
そっかそっか。前回とは、なんか、ほぼ固定メンバーみたいなのもいる？
ほぼ固定メンバー、そうね、多い人はいる。
うん。まあ、ゆうさんとかもそうかな。
割と多い。
うんうん。そっかそっか。あ、よろしく言っておいてください、ゆうさんにも。
どこで知り合いなんだっけ？
なんかね、あの、学生時代に。
学生時代って言ってたっけ？あれそうだっけ？
オービリンの時。そうそうそうそう。
うんうん、
何回か。で、タバサとかも見て。
そっかそっかそっか。
うん。すごい、好き。
いいだ。
うまいよね。
うん。
いやー、なるほど。
うん。って感じかな。そうそうそう。
うん。
だから今回も全然全く関わってないメンバーもいる。
そうなんだ。なるほどね。
うん、
そのバオバブはこれまで、その、点々としか僕は終えてないんだけど、
うんうん、
ずっと存在は知ってたけど、
うんうん、
あの、なんかどういうタームなんですか、今。
今？
うん。
今は多分、本当にネクストステップに上がったタイミングだと思う。
結構もう、有名ですよね、バオバブ。
なりましたね、おかげさまで。
うん。
うん、
若手のコンテの。
そう。で、今までは多分、でも、その私たち結構演劇のロジックで割と公演打ってて、ずっと。
うん。
で、まあ、そんな中で、だから、まあ、公演ちゃんと打ってるから、ダンスカンパニーとしての、その、なんていうの、ポジショニングがだんだん確立されてって、
うん。
で、あの、まあ、でも、規模は、まあ、吉祥寺レベルが最高かなって感じだったんだけど、
うん。
まあやっぱり今回カート入ってキャパ数が圧倒的にまず上がり、
うん。
うん。で、ね、劇場としてもやっぱり一ランク上がった感じが。
そうだね。
で、
うん、
そう。で、その上で、まあ作品としてもなかなかハイレベルなものが作れたなと、あの、手前見せたけど思ってて、
うん。
やっぱ前回とかまでは、もちろんダンサーとかオーディションで選んでたんだけど、
うんうん、
なんかどっか、まあまあ、あの、アマチュア感といったら別にそのつもりでやってるつもりないけど、
うん、
あのちょっと若手が多かったりとか、
うん、
なんかこういう節があったのが、今回若手にしても何にしても、やっぱりその作品、さっき言った理解度が高かったから、結果的にダンサーもすごい引き上がった。
へぇー、うんうんうん。うん。
だからなんか、まあ、プロフェッショナル感はすごく強く出たかなっていう気はしたかな。
うんうんうん。
うん、
なるほどね。今後。
だから、うん、その、まあ、小劇場で、あの、細々と、やっていた若手アップから、はいはい、まあ、その、中劇場レベルに上がれる、
うん。
かなっていう段階に上がったって感じかな。
うん。海外とかも結構行ってますもんね。
海外ね、去年ぐらいから、おととしはちょろちょろと。
うんうんうん、そうそうそう。今後、あれですか？国内だけじゃなくて、海外も結構積極的に。
やりたいね、やっぱり。うん。本でやっただけでやってて、やっぱ限界が、お金的に限界があるから。
うんうん、そうだよね。うん、そっかそっか。なんか展望とかあります？今後。どうなっていくぞみたいな。展望ね。
まあ、とりあえず、うん、まあ、基本的に、私は海外の目線はあるけど、割と。うん、北尾くんが、あの、まあ、海外行きたいとかっていう、あの、もちろんビジョンは持ってなくはないんだけど、
うん、
あんまり海外の免疫がなくて、彼は。
うんうん、
言葉もできないから。
うん、
で、まあだから基本的には彼の中では、まあ、とりあえず日本で有名になっていきたいっていう思いはすごい強くて、
うんうん、
そうそう。で、まあ、あの、だから、なんていうの、まあ、そう、明確に、あの、有名になりたいっていう、うん、結構、あの、そう宣言する人ってなかなかいないじゃん。
はいはい。
だから、まあ、そこが強いから、うん、まあ、それに向けてどうやって、こう、ね、あの、道筋を立てていくかって感じな部分はちょっとあるけど、
うんうんうん。
うん、まあ、コンスタントに、あの、呼ばれるべきとこに呼ばれ、うん、もしくは自分で取りに行って、あの、規模を拡大したり、
うん、
あの、そうだね、作品の色によって、まあ、別に規模が大きいだけがいいことではないけど、
うん、
あの、そうだね、コンスタントに、その時その時に必要なところに出ていければいいかなっていう感じをしてるか
な。
う
ん
う
ん
う
ん、いいね。なんかまた今度そういう話だけでも聞きたい感じがする。あの、規模を大きくするっていうのもそうだし、やれることの自由度が上がったり、
うん、
あと、ちゃんともうダンスに専念して、それで生活していけるっていう体制が整ったりって、やっぱりなんだろう、うん、有名になるっていう言葉の中に含まれてる要素だと思ってて、
う
ん
う
ん、
そうだと。
うん、それってやっぱり重要だし、あの、なんだろうね。それダンスでっていうわけじゃなくてもいいけど、なんかね、うんうん、そういう経済的にも活動規模的にも、こう、
うんうん、
大きな車輪にしていけると、確かにいいよね。
うんうん、
いいし、僕ら、なんか、コンテとかだと特にだと思うけど、そことの結びつきってなかなか、積極的に持たない人も多い中で、
そうそうそう。
うん、頑張ってるので、気になるとこですね、今後。
うん。ね、だから、ね、今ね、まあ、まだ公表されてないけど、全然言ってて、だから、北尾くんを、今、ゴーチェに引き込むことにしたの。
へぇー。なるほど。
まあ、まずそう、それ今言った、やっぱり食えるようにならないといけないから、
うん、
で、まあ、北尾くん今、先生とかもやってるから、
うん、
食えなくはないんだけど、やっぱり30代の男性としては全然で、収入的には。
うんうん、
だからまあ、なんていうの、ちゃんと、年相応の収入じゃないけど、
うん、
に、見合うレベルには上げたいなと思って、
うん、
で、まあ、そのためには、まあ、ちょっと個人だとやっぱり限界があるから、
うんうん、
もうここいらで事務所に入れてもいいんじゃないかなって思って、まあ、どうせだったら私もいるし、そこに引き込んじゃえっていう感じかな。
めちゃくちゃうまいもんね、北尾さん。
う
ん、
そう、あの人なんか、そう、ダンサーとしてなんかさ、稽古場で全然踊ってないくせにさ、
うん、
踊らせるとスーパー動けるからさ、何なんだろうって思う、本当に。
いやー、なんか、差別的な要素全くないけど、すごい、うん、なんだろう、黒人音楽っぽい体感を持ってるっていうか。
あー、そうかも。
音楽とか、僕音楽やってるじゃないですか。
うんうんうん、
すっごい、なんて言うんだろう、後ろにレイドバックするっていうか、ネチってしたさ、粘り気みたいなのが体にあって、うんうんうんうん、すごい気持ちいいんだよね、見てて。
うん、うん、
うん。だから、なんか、それこそ、いろんなアジアとか、東南アジアとかもよく関わりがあるんだけど、
うん、うん、
うん。そういうとことかでも全然受けるだろうなと思ったり。
そうだよね。
うん。
なんか、やっぱアジア通用しそうな気がするよ。
うん。まあ、そのためのポジショニングとか、作品がどう変わっていくのとか、うん、結構、面白そうだし、あんだけ日本人だけでもいろんな体が見れたから、
うんうんうん、
いろんな国の人入る可能性だってあるんだろうなとか、
うん、
うん、すごい。あと、テクノロジーとかって今回、
うんうん、
扱ってたと思うんですけど、
うんうんうん、
なんかそこをすごい気になって、
うん、
うん、なんかね、すごい素朴なテクノロジーとの向き合い方したなと思ってたのね。
はいはい、はい。
Siri だったり、
うんうん。
うん。なんか Alexa だったりっていう、
うんうんうん、
なんか、バキバキにさ、今、ダンスでも、特に海外とかだとメディアアートみたいな感じで、
うん、
こう、テクノロジーガリガリに使って Max とか入れて、やる人も多い中で、
うんうん
うん、なんか、よくわかんないな、テクノロジーみたいな
うん、うん、
視点。
うん。
すごい素朴な視点でテクノロジーについてっても真剣に考えたんだろうなみたいなのがちょっとあったんだけど、なんかその辺ってそのバオバブとしてもしくは北尾さんとして扱っているのかな、
うんうん、すごいね、単純か、これは。まあ、ダンスやってる人に多いんだけど、割と実は。
うん、
体にやっぱりすごく向き合ってる分、うん、それこそテクノロジー的な部分とかに疎い人が結構多いの。
うんうん、
私もそうなんだけど、
うん、
SNS とか意外とやってない人も多くて、
うん、
なんか、そういうこう、ちょっと人工的なものに若干の拒否感を覚えなくもないみたいな。
うんうん。なるほどね、感じがあって。はい。
そうそう。だから北尾くんもね、結構苦手で、
うん、
目がすごい弱いの。
はいはい。
そう、拒否感も結構強くて。
うん。
だからもう根本的なそういうところから来てると思う、多分。
今回何、自然ともう最初から台本渡された時からそういうのが題材であったって感じ？
いやいや、あのね、あの台本とかそういうのね、一切私たち渡されないの。
で、うん。
僕が なんとなくこうワークショップ的にいろいろやっていく中から、
うん、
あのシーン作っていくみたいな、そういう感じで気づいたらシーンできてたみたいな。
うーん、面白いね。
そうで、うん、全体像が見えるのは投資って感じかな。投資まではただひたすらこうブツブツといろんなシーンを作っていくみたいな感じ。
うん、じゃあもうできたシーンを継ぎはぎしていって、
そうそうそうそうそう、
うん、で継ぎはぎするときに何だろう、後付けじゃないけど接続して詩ができるみたいな。
そうそうそうそうそうそうそ
う。面白いね。それ。ね、
まあ、企画の中では大まかなそのライン、うん、道筋とかは立ってるのかもしれないけど、
うんうんうん。
本には降りてきてない。
それ。なるほど。
うん。
面白いっすね。そうなんだ。じゃあ今回テクノロジーみたいな話が来たのも、
うん、
なんか稽古の中でコツって出てきた。
そうそうそうそう。まず。この曲で、あの、この曲、なんか、あの曲の振り付けを作ってみようみたいな感じで作って、
うん、
だから、まあ、あの、もともとダフトパンクとか好きだから、
うんうん、
あ、作ってみたのかなっていう感じで最初は振り付けられる。
なるほど。じゃあ、頭の中にはきっとあったんだろうね、
う
ん、なんかね。
うんうん。なんかね、こうなったら面白いなみたいなのがあったんだと思う。
うんうんうん。
で、あの、セリフのシーンとかの方が、だから後付けだったかな。その、作った後にセリフのシーン作って、みた
いな。うん、なるほど。今回すごい踊れる小学生の子もいたじゃないですか。
はいはい。
あの子は元から入ってて、ああいうことになったの？
違う。彼女はオーディションを受けた。
へぇー。
で、なんか、まあ、いきさつを聞くと、
うん、
もともとアニーとか出てた結構ミュージカル少女で、
うん、
まあ、アンサンブルとかだけど。
うん、
で、ただ、なんか、すごいダンスはやってたけど、なんかお母さんが、ちょっとあんまり楽しくなさそうだな、行き詰まってるな、みたいにちょっと思ったらしくて。
うんうん
うん、で、まあ、どうしようかなって思ってた時に、あの、たまたま多分、良平さんかな、ワークショップかなんか受けたみたいで、すごい開花しちゃったんだって、コンテの方に。
なるほど。面白いね。
で、あの、元子さんとか、なんかとにかく小学生が受けれるワークショップはもう、どんどん受けに行ってみたいな感じだったのって。
おー、すごい。
そうそう。で、ワークショップとかを探してたら、たまたま、あの、年齢制限のないうちのワークショップを発見して、
うん、
申し込んだらワークショップだけどオーディションだったっていう。
すごい。そうなんだ。
そうそうそう。で、受かっちゃったみたいな。
へぇー。なるほどね。じゃあもう、台本に沿ってやるっていうんじゃないっていうのから、まあ、そうだろうなと、その時に思ったけど、たまたまそのオーディションで入って作っていく中で、
そうそうそう、
ああいうストーリーの中に組み込まれていったみたいな。
そうそうそうそう。
うん、
まあ、ただなんかそのオーディションで募集する時点で今回、その応募資格を、70歳以下っていうふうにしてて。
はいはい。
まだ、怪我のない程度に誰でもどうぞみたいな。
うん。
ぐらいのラインで。で、一応、なんていうの、募集文句に、
うん、
あの、動物も OK みたいな感じで書いてて。
はいはい。
で、あ、それの意図っていうのは多分、その、まあ、ジャングルとかっていうイメージもあったんだけど、
うん、
あの、本当に多種多様な人を起用したいっていう思いが多分あってきた分の中に。
うんうん、
だからもう子供来た時はもう閉めたって思ったと思
う。そうだね。確かに確かに、
うん。
そっか。面白いね。
ねえ。いや、でも彼女は本当に才能があるよ。
へえ、そうですか。
すごい。うん。だって、ようあんなに、踊れるなって感じで、小学生で理解して。うん、
びっくりした。結構。うん。
ねえ、ただまあ、だいぶ多分ね、そのずっと踊ってるからだと思うけど、ちょっとやっぱり成長がちょい遅いよね。ちっちゃい。あの、小学校ってなった子、そう。遅いし、ちょっとちっちゃい。
うんうんうん。
で、まあだから、例えばまあ、踊り続けたとしても、どっかで多分一回太る気がするから。
うん。
まあ、大きくなったりしてきた時とか、あと、まあ、まだ小学生だから、その中学生とか高校生とかで思春期入った時とかに、
うん、
どういうふうにダンスと向き合うかによって、だいぶ変わると思うけど、
うん、
続けてれば相当開花すると思う。
へぇー。なんか、踊ってるとやっぱり、体の使い方とかで、体が成長しづらい時とかもあるの？
多分、よくアスリートにあるけど、トレーニングしすぎると成長が遅くなるっていうよね。
へぇー、そうなんだ。
うん。なんか筋肉つけすぎると、背伸びないとかね。
あー、へー、そっかそっか。
うん。でもね、北尾くんもその口だと思う、結構。
あ、そうなんだ。
うん、うん。北尾くんももともと、それこそ同じ、レミゼとかの子役出てて、ひまわり入ってて。
うんうん。
そうそう。だからずっと踊ったりとかしてて、背止まっちゃってるって言ってたから。う
ん、なるほど。確かにそんなに背高くないもんね。
いるよね。たまにすごいちっちゃい人とか。
うんうんうん、
で、聞くと結構早い時期からダンスしてたとか、なんかスポーツやってたとか。
うん。
なんか、結構そういう風に言ってる人が多いから。
確かに。なるほどね。うん、
まあ、多分鍛えすぎちゃいけないんだと思うんだよね。多分。
まあでも、その代わりあれだけ動ければ全然かっこいいからいいよね。
うんうん。まあね。
うん。別に全然いいと思うわ。
うん。結果ね。まあ本店来たから結果オーライだけど、うん、普通にダンサー、ジャズとかさ、わかんないけど、いわゆる普通のジャンルのダンサーなってたら、うんうん、あの背は不利だからね。
ああ、そっかそっか。
そうそう
そう。そういうのもあるんだね。確かに。
そうそうそう。
面白いなそうですか、そうか。なんか、あれですね、質問ばっかりになっちゃったけど。
いいえ、いい。
話したいことあります？
え？
話したいことっていうか、なんか、バオバブ以外でもいいんだけど、
うんうん、
この、今回の、最近？
うん。
の近況で、ちょっと面白い情報とか、活動とか、
うんうんうん。
そういうのあったら聞きたいかも。
仕事関係だと、
うん、
まあ最近やっぱアジアのプロデューサーとかアジアでのプラットフォーム作りはすごい進んでるなっていう気はしてて、うんうん、今のそこに顔出してると、
はいはい、
まあのそういう流れは感じるんだけど、やっぱりでもその流れを作ってるのって国際交流機器のアジアセンターっていうところで、
うん、
でただそれあのアジアセンターがもうオリンピックでとともに終了するので。
うん、
まあ、その先どうなるんだろうね、みたいなことは、すごく、どんどん迫ってきてる感じはするかな。
なるほどね。最近、うん、岩谷さんと、VS コレクティブっていうコレクティブで一緒に活動してるんだけど、そこで、今度のね、2020年にあるイベントいくつか、大きいのも小さいのもあって、うんうん、東南アジアからアーティスト招聘したり結構するんですよ、僕らで。
うんうんうんうん、
で、ちょっとこっちのアーティストとも絡ませたいみたいなのもあったりするから、うんうんうんうん、もしかしたらそことか顔出してもらえるといいかも、
うんうんうん
うん、
ね、そうなんだよね。だから今はいいんだよね、
うんうん、
今はすごいそういうの活発にやってて、
そうなんだよね。で窓口がね彼だったりするんだよね結構、
うん、
だからいいかもしれない
うんうん、
うん、確かにね。その後どうなるかっていうと自分たちでやっていかないとね。
そうなんだよね。まあ、それはもう、アジアに限らずだけど、オリンピックの後をどうするかっていうのは、やっぱり、気にしながら動かないといけないと思う。
うんうんうん。オリンピック関係も話来てたりします？
オリンピックの直接ものはないけど、まあ、でも、アーツカンシル東京とかオリンピックに付随した助成金とか、ボコボコ出してて、
うん、そうだよね、
その辺の関連のものは、やってる。うんうんうん、来年の東京、TTF 助成。
はいはいはいはい、東京
フェスティバル所定の演目とかは制作で入ったりはする。
なるほど。
うん。まあ確かにすげえ、あ、でもそう、それで言うと、もうアーツカウンシル内定してからだけど、
うん、
すごいお金めちゃくちゃ出てたの、700万ぐらい出てて、
うん、
すげえやっぱ出るなって思ったんだけど、
うん、
なんか企画とか変えても、なんか途中ちょっとトラブルがあって企画変えることになったんだけど、
はいはい、
変えても全然何にも言われないし、
うん、
なんかすごい放置だし、なんか、あ、やっぱ本当お金だけだなって感じ。
そっかそっか。
うん、
なんかそのさ、いろんな国で、というかヨーロッパで、呼ばれていったりもしてるじゃない？
うんうん。
っていうのと、今の日本のその放置具合って、
うん、
結構差を感じたりしますか？
いや、もう全然、日本はやっぱり本当、オリンピックのための文化だから。
うん。
全然文化の根本的に何かしたいとかそういうモチベーション政府とかに全然ないからやっぱり多分、
うんうん、へえ、なんかその方向性みたいな色みたいなさ、今回東京でオリンピックやるから、
うんうん、
こういう色でやっていきたいみたいなのもそんなにないんだ。
ないよ。
へえ、
全然お金出してるだけ本当に。
なんか僕らがアーツカウンシルの中にいた時代に。
うんうん、
領域をどんどん横断させたいみたいな話って、
うん、
結構活発に僕らしてたと思うんだけど、
うんうんうんうん、
そういうプロジェクトって最近どうですか？増えてます？
ああ、今はあるよね。だから、なんかその、オリンピックの達成金の、なんて指針っていうか、あれが、
うん、
多分国際色豊かとか、 なんていうの、より多くの人が参加できるとか、
うん、
そういうところにはフォーカスされてる感じはするから、そういうミックスカルチャーとかは消費されてる感じはする、
ね。ああ、なるほど。
うん、
そっか。なんかでも、うん。
でも、そのだからミックスカルチャー自体を応援してるというよりかは、
うん、
そのオリンピック指針にのっとってお金出してますって感じ。
うん、なるほど。戦略があるわけではあんまりなさそうだね、じゃあ。
ない。
うん、そっかそっか。頑張んないとな、
うんうん、ねえ、だからなんか逆に言うと、あ、そうそう、今回の第2期のなんか女性、バババ落ちたんだけど、
はい。
なんか通った演目見たら、
うん、
舞踊の部門だと、まず、まあ数自体減ってたのもそうなんだけど、
はいはい。
10分の8が海外渡航に女性が出てて。
渡航？
そう。で、国内のは2個だけだったの。
へえ。
だから、
渡航っていうのは
どんだけ日本を世界に発信したいんじゃと思って。
ああ、そうだね。
そう。
うんうん。
っていうか、国内おざなり会みたいな。
渡航で何、公演をやるってこと？
そうそうそうそう。だから呼ばれてたりとかして、渡航費が必要なもの？
なるほどね。
女性金ばっかりだった。
その呼ばれてる人たちっていうのは結構もうベテランだったりする？中堅？
いやいや、若手も多い。
へえ、そうなんだ。
うん。
日本のアートって今注目されてます？
されてません。
そうっすか。
でも、あの、若手が多いのは、ことダンスに限っては、
うん、
あの、インターナショナルな、他の国のフェスティバルとかと手を組むフェスティバルが、増えてる。
国内で。
うん。あの、秋田とか、踊る秋田とかっていうフェスティバルとか、
うん、
サイダンスフェスティバルっていうのとか、なんかいくつか日本で活動してるプロデューサーが、この海外のフェスティバルの人を審査員に呼んだりとかして、コネクションを作ってフェスをするっていうことをやってるから、それの関連で呼ばれてる。
うん、そうなんだ。
うん。
なるほどね。
あ、だからそういう基盤を作ってる人がいるから、まあそこに関してはだから呼ばれる若手のアーティストが増えた。すごく。ただ、その辺っていうのは、あの、ネットワークを作ってるんだけど、まあ、いわゆる従来の売り公演、買い公演とは違って、
うん、
現地で、まあ、多少のギャランティーと、足枕はつけますよっていう形だから、
うん、
だいたい渡航費は出ない。
あ、そう。
うん。
なんか、嫌だね。
まあ、でも、あの、それでも、まあ、上演する機会を作ろうっていうモチベーションだから悪いことではないんだけど、
うん、
なんかてか、そうでもしないと本当にないから。
そっか。
うん。だから逆にそのヨーロッパみたいに、あの、公演を買ったりできる財力のある国がアジアにはないから。
うんうん。
そうそうそう。なるほどね。で、逆にヨーロッパとかは、今日本なんか全然注目してないから、呼ばないし。
うんうんうんうん。そっかそっか。
まだ、売り込みに行ってる人もいないしね、日本人で。
なるほどね。向こうでも活動してて、ちゃんと活躍してる日本人のダンサーってどのぐらいいます？
ね、ダンサーで言ったらある程度いると思う。作品を作ってる人じゃなくて、ダンサー？
ああ、そうね、うん。そうね。
うん。
そうね。
作品を作。振付家は多分、今、梅田さんぐらいかな。うん、梅田博明さん。
は結構うまくいってます？
うまくいってます。完全に仕事として成立してます。
うん、
でも、梅田さんが成功してる理由は、うん、あの、作品にテクノロジーを使ってるからで、
はいはいはい。
映像を使う人だから、
うんうんうん、
それで受けてて、あの、すごいキャッチーなビジュアルと結構だから、インパクトある。
うん。
あのから、なんか音楽フェスとかそういうのにも呼ばれて
る。ああ、うん。想像つきますね。
うんうん。
なるほど。
そっちで、だから純ダンスって感じではない、ちょっと。
うん。まあダンスっていうのも今、それこそもうジャンルとして成立してるダンスでやっていくんだったら、まだ話は違うかもしれないけど、ダンスって枠組みだって、もう随分前に作られて、
うん、
ね、そろそろ変身してる、もう、
ね、そうそう、
ものだから、まあ、何やってもいいと思うけど、
うん、
面白ければ。うん。ポジショニングがちゃんと成功してる人はいるんだね、そうやって。
うん、うん。
うん。
ね。 ただなんかそのいわゆる純ダンスって、まあ、そのワードが正しいかわからないけど、
うん、
まあまあもうしょうがないけど、やっぱりどう頑張ってもアメリカとか、まあ、アメリカは今強くないんだけど、あのヨーロッパって、まあ、ちょっと貴族文化が残ってるし、
うん、
あの美しいものとかってかバレエがやっぱり強かったりとかするから、
うん
うん、まあ、あのアジアとかのやっぱりそういうものにはあんまりやっぱりお金をボーンって出したりはしないよね。
まあまあまあ、
うん、
まあ全然違うフィールドでね、あのやっていくんだと思うから、バレエとかとは、うん、それは逆にコンテが強いっていうか、今すごい盛り上がってお金も動いてる国ってあるんですか？コンテじゃなくてもいいな。なんかコンテっていうくくり自体もちょっと古い気がするから、
うんうん、
まあ若いダンス、新しいダンスの動き、うんうんうんうん、が活発な国ってありますか？
まあイスラエルがやっぱり根強い気はするけど。
やっぱダンスのテルアビブが。
うん。
うん、そっかそっか。
うん。
うん。毛色違う？
まあイスラエルは体が、フィジカルがとにかく強いかな。
なるほどね。フィジカルが強いって、うん、振り付けとかも全然違ったりするんですか？
振り付けはね、ね、イスラエルは特徴的な振り付け家の人が多い。
へー。
でもね、それ多分フィジカルのトレーニングがそもそもすごいできてるから、
うん、
多様性があるって感じ。へー。なんか自由な体を持ってる人が多いかなって思う。
うんうんうん。なんかストリートでもやってたりするのかな。
そうそうそうそうそう。
ああ、やっぱそうなんだ。
うん。
なるほど。最近インスタとかでダンスの映像を見るのすごい好きなんだよね。
うんうんうん。
めちゃめちゃ動くよね。
ねえ。いや、いいダンサーが世界にはたくさんいるよね。
うん。遊びたくない？もっと。彼らと。
ねえ、そうだよね。だから逆にそういう意味では日本って、その今やってて思うけど、劇場文化から飛び出すのすごい大変なんだよね。そういう、うん、いわゆる遊びとか、なんか、こう。
ああ、そうだね。
出てくるのはできないね、なかなか。したところで誰も見ないし。
うん。なんかさ、あの、都市の作り方的にもちょっとそれって難しいと思っててさ、
うん、
まず歩道が狭くて、
うん、
で、公園も少ないし、
うん、
で、なんか、ほんと車椅子でもちょっと大変じゃん？道行くのとか、
う
ん。
そうだね、そうだね、
うん。で、スケボーとかも大変じゃない？やるの。ストリートで。ってなるっていうのって、なんか、みんなが許容してないっていうのよりも前に、こう道が狭いとかそういう物理的な制約がすごいある気がしてて。
うん。
うん、で、東京、こと東京だけの話だけど、
うん。
都市計画が2020年前後でさ、こう、うん、歩行者優先にしたいっていう気持ちは彼らあるじゃない？政府というか。だから、きっとなんだろう。まあ、新しい駅ができたりさ、虎ノ門ヒルズがいっぱいできたりさ、
うん。
そういうので、なんだろう。空間は、開かれた空間が少しはできるといいなぁ、みたいな風には思ってて。
うんうん。
そこで勝手に遊ぶ人たち出てくんのかなぁ、みたいな。どうなんだろうね。やっぱり白い目で見られちゃったりするから。
見られると思うよ、やっぱり。
難しいのかな。
日本はやっぱそういうのに許容がないからね。
なんかちょっと変えていけたらいいよね。
ね、でもなんか結局さ、スケボーとかもさ、スポーツだったから受け入れられてるけどさ、
うん、って感じ。ストリートのはでもまだやっぱ白い目で見られるよね。
ね。
パークでやんないと。
うん。
うん。まあ気持ちはわかるけどね。
うん。
うん。なるほど。なんか美術館の備品が壊されたりしてるもんね、スケボーで。
それ怒る。
原理だっけあれ。なんか忘れたけど。
わかんない。そうなんだ、そんなのあったんだ。
そう、なんか、夜中に、あの、トリックの練習してて。
うん。
多分手すりとか。
そういうことするから白い目で見られるんだよ。
厳美も、許せばいいのに厳美なんだから。
まあね、まあね、確かに確かに。
そうも言ってられないのかな。そっかそっか。なんか世界の様子、面白いな。
うんうん。
うん。なるほどね。そっか。プロデューサーとしてはどうなんですか？目沢さん。
とりあえず、まあ、北尾くんをちゃんとプロデュースしていくっていうのは一つ目だなとは思ってるけど、
うん。
ていうの。それとは別に、まあ、北尾くんだけに依存してもしょうがないし、
うん、
あとまあ、その海外志向の関係もそうだけど、私やっぱり海外出たいなとか、海外との仕事したいなって思いはすごい強いから、
うん、
そっちの方を今どうやって作っていくかとかをすごい考えてるかな。
うん、それはダンスと関係直接なくても、
あ、演劇でもいいけど、まあもちろんでも、私の武器というか、持ってる、カードがダンスだから、
うんうん。
うん、まあそうはなるけど、そうはなりがちではあるけど、でも、うん、なんて、他のルートから入っても全然いいとは思ってる。
うんうんうん。プロダクションの中のプロデューサーとしての動き、制作プロデューサーとしての動きって感じになるのかな、そうなると。
どっちかというとね、今ね、その海外の方でやりたいと思ってるのは、まあネットワーク作りじゃないけど、
うん、
今日本の窓口として、なんかこう、日本のダンスプロデューサー誰ってなった時に、本当に名前が上がらないのよ、いなくて。
うんうん、
まあ、それは問題だなとは思ってて。
うん。個人でやろうとしてんの？
今ね、そのゴーチによって、まあ北尾くん引き込むのもそうなんだけど、うん、まあゴーチにちょっとそういうダンス事業部みたいなのを作らせてもらおうとしてて、
うん、
あ、ちょっとスタジオを作ってみようとか、そういうことを今考えたりはする。
ああ、そうなんだ。なんかちょっとトリッキーな、うん、なんだろう、やり方になるかもしれないけど、
うんうん、
特に東南アジアのアーティストとちょっといろいろ仕掛けていきたいっていう話は僕らしてて、
うんうんうん、
なんかそういうとこからダンス
をやる、そうだね、全然ありえると思う。
うん。なるほどね。なるほど、なるほど。うん、うん、うん、うん。
ね、
結構興味分野も活動したいと思ってるところも近いと思うんですよね。
うんうんうん、
経済との関わりとか、
うんうんうん、
社会との関わりとか、海外に、
うんうんうん、
海外とのちゃんとしたネットワーク作りとか、うん。うん。なるほど。ちょっとオフレコでも話したいとこですね、そこは。なるほどな。
そうそうそう。
そっか。その事業部ができるっていうのは、
うん、
もう目沢さんがトップでやるんですか？
どうなんだろう、なんかうちの会社はもともとそんなにそういう、部とかしっかりしてる方じゃないから、うん、なんかふわっと始まると思うんだけど。
最初一人で動かす感じ？
そうだね、そうだね。
ああ、そうなんだ。
うん。
ゴーチは今、どんなことをしてるんですか？
まあ、ゴーチ演劇制作会社だから演劇制作が多い。
うん、面白いの最近やってます？
最近、今、ウエストサイドストーリー回してるよ。
へぇー、そうなんだ。どこでやってるんですか？
でかいのだと、あれです。回る劇場でやってる。あ、
はいはいはい。どこだっけ、あれ。
豊洲。
ああ、そうだ。行ってみたいなー。回る劇場。
まあ、5000円だよ。高いよ。
確かに。でも結構埋まるんでしょ？
埋まってるのかな？どうなんだろうね。
回る、あれ本当に回んの？
本当に回る。客席回る。
すごいな。
ね、
回ってる感ある？
回ってる感ない。
あ、じゃあもうぬるって動くんだ。
そう。
へえ。すごいな。それでもさ、回る劇場っていうのって劇場に依存しちゃわない？作品が。
あ、それはあると思う、あると思う、全然。
いいのかな？
まあいいんじゃない？あれはもう商業だから。あれはアミューズメントだから。
ああ、もう、なんていうの？作品ありきじゃなくて劇場ありきのアミューズメントなんだ。
そうそうそう。
ああ、なるほどね。じゃあ、ジェットコースターに、
そうそう。
ハリーポッターをつけるか、スパイダーマンをつけるかみたいな。
そういうこと、そういうこと。
ああ、なるほど。
あれは、ドエンタメだから。
そっか、そっか。じゃあ、あれだね。すごいお金かけて作っただろうけど、いろいろ進歩してきたら、どんどん、そっちも進歩しないと、置いてけぼりになっちゃうかもね。
そうだね。
うん、まあ普通の劇場としても使えるのか、円形で。
一応でも多分回んないとすごい見づらいと思う。
ああ、そう。へえ、
うん。
そうなんだ、そうなんだ。なるほど。
あとはまあ、普通に衝撃条件の演劇も制作した。あと 2.5 次元もやってるかな。
うんうん。2.5 次元、うん、あれからどうですか？
いや、もう伸びまくってますよ。まあ、まだまだ発展途上です。
へぇ、最近で。
すごいね、本当に。
最近すごかった 2.5 次元は。
あ、もう作品はね、ごめん、正直あんま見てないから分かんない。
あ、そうなんだ。
市場がどんどんでかくなってる。
へぇ、そっかそっか。
うん。
2.5 次元、ね。
まあ、だからそれに伴って、うん、まあ、クオリティにばらつきが出てきてるってのもあるけど、
うんうんうん、
いいものはいいけど、結構、ダメな作品でも売れるようになっちゃったから。
ああ、もう数売ってる感じか。
ダメな作品があったりするよ、多分。
まあでも、大きいタイトルのはちゃんとやってんのかな？
うん、そうそうそう。そっちは、ね、制限厳しいから、結構。
そっかそっか。 ちょっと気になってんだよね。前も話したけど、
うんうん、
2.5 次元がどういうふうに、なんだろう、進化していくのかみたいな。
いや、あれまだ拡大する気がする。
そうだよね。
ダンス。やっぱりね、ピカ人気が不動だよね。うん、どうやって。
そうだよね、
うん
うんうん。海外でも、やっぱり日本がクリエイティブだって今思われてるのって、アニメ漫画の力が強いから。
ね、だから今その 2.5 次元日本でこれだけ大きくなってきて、まあちょっとずつ海外に出してる会社も出てきたけど、
うん、
これから多分市場が海外に移っていくと思う、多分。
大変そう、いろんなことが、
ね、うん。
どうやって受け入れさせるんだろう。
まあでもあれじゃない、逆に英語できるプロデューサーとかが業界で増えていけば多分絶対問題ないと思う。
まあ向こうでキャスティングするんだろうね。
そうそう。あ、もしくはだから日本人そのままプロダクションやっていく？
ああ、そう。
うん。
なるほど。
うん。だから 2.5 なんかまさしく本当にチケット高くても売れる公演だからさ。
うんうんうん。そうだよね。
うん。
コアファンに。
ね、なんかでもコアファンだけじゃないっぽいけどね。もうもはやだから作品ファンももちろんいるけど、
うん、
2.5 次元俳優が好きっていう人もやっぱりかなりいるから。
うんうん。そうだよね。そっちじゃない、うん、むしろ。
そう。だからやっぱアイドル的なそういうマーケットができたよね、完全に。
うんうん。そっちな気がする、ツイッターとか見てると。うん、
ね、
うん。
だから多分、こっから先その海外に行くっていうのは、その俳優で行くっていうよりかは、多分海外にまだ、海外の方は逆に作品がまだ出てないから、
うん、
まあ、作品が出始めたら多分すごい売れると思う。
面白いな。
ね、うん。そう、だから今やっぱり言葉の壁があるから、なかなかね、海外に出し切らない部分はあるから。
なんか、結構、なんだろうな、残念な輸出の仕方にならないでほしくて、
うん、
あの結構向こうでも面白いっていうか全然通用するショーになったら面白いなって思って、う
ん、ねえ、その一部のマニアだけじゃなくて、まあ、なんかそのさっき言った現地キャスティングとかがね、もしかしたらうまくいくようになったら変わるかもね。
うん、ねえ、
向こうって 2.5 次元、ね、ただその時にはそれこそ日本のその 2.5 を今知っている振付家とかを、振付家だから、振付家じゃない、演出家を輸出していくっていう方がもしかしたら早いかもね。
うん。やっぱ独特？
独特。
そう。
うん。やっぱキャラクターを守らなきゃいけないっていう大前提があるから。
うんうん。そこのブランドコントロールみたいなのは、
うん、
あの、例えば集英社の人が入るとかっていうのはあるの？
あるある。絶対入る。
ああ、そうなんだ。やっぱそこはちゃんとしてんだね。
うん。
じゃあそれは、いろんなステークホルダーというか、いろんな会社が入って、そうそうそう、大きいビジネスだね。
そうそうそう。結構難しい。関わってる人が多いから。
そっかそっか。それはそれで楽しそうだな。
うん。ビジネスとしては相当。まあだから逆に言ってでも、それをすべてちゃんとハンドリングできたりとか、あの、受け入れるプロデューサーがいないと、やっぱり結構混乱するよね。
まだ少ないんだよね、きっとね。
少ないと思う。
そっか。面白い。相当仕事できる人が必要なんだね。ダンスに戻るけど、ダンス、映像と、こう、まあ、ずっとやってるところいっぱいあると思うけど、あの、そういう動きもあり？
あると、あるある。
自分も興味ある？
あるし、3回、あの、私映像のアーカイブ作ってみようと思ってトライしたことあるの、撮ってみたことあるんだけど、
うん、
あの、まあ、ことコンテに関しては映像に収めちゃうとなかなか魅力がやっぱりちょっと
うん、うん、
うまく乗らなくて、使えないなって思って諦めたな。
うんうん、なるほど。もう一個、なんか、うん、VR？
うんうんうん。
っていうのも手じゃない？
そうね。
思ってて、で、まあ、録画だけなら全然できるんだけど、
うんうん、
客席の、なんか面白いと思ってるのがさ、VR とか使ってなると、うん、こう、客席を仮想で置けるじゃん。
はいはいはい。
ってなると、なんか、前、なんかの都合で、アイドルかなんかのダンスを VR でこう、鑑賞みたいな、やつのデモみたいなのを見せてもらったことがあって、なんか後ろに回ったりさ、すごい近く来たりとか、みたいなのがあって、あ、これなんか視点がこう、今まで客席が置けなかったところに客席置かれるんだとか、あと客席の位置をスイッチできるなとか、っていうのは面白いなと思ってて、なんかそういう、
うんうん、
っていうのはね、なんでこんな話してるかっていうと、あの、この間の公演、 客席になくても面白いのにってちょっと最初思ったの。
ああ、なるほどね。
なんか、まあ無理だなと思ったんだけど。
うんうん。
でも、なんだろう。あの中に入っちゃったらどうなるんだろうって思わされる舞台でさ。
うんうんうんうん。
なんかそういうことが、舞台の真ん中で体育座りしながら見れる。
はいはいはい。
みたいなことがあり得るんだろうなと思って。
うん。
うん。なんかそういう、なんだろう。アーカイブでもなくて、上演の、この舞台をいろんな人に見てほしいって思った時に、
うんうん、
こう YouTube だけで出すのか、
うん
うん、なんか最近もう誰でもできるようになってきた VR で録画してみるのかとか、
はいは
い、まあいろんなことができるなと思ってるんだけど、
うんうんうんうん、
なんかそういうところ考えてることがあったら聞きたいな。
VR で出す、多分誰かやってたこの前、モテサンド。
うんうんうん。
見に行けなかったけど、まあ、もちろんすごい、あれば、広がりを持てる要素としては全然私は何でもどっこいって感じなんだけど、
うん、
まあやっぱりちょっと資金がね、もともとやっぱり団体とか資金がないから、
うん、
うん、そこだけかな。もう本当お金あればいくらでもやりたいって感じかな。
なるほど。
うん。
YouTube で今回出したりもする？
あれ、それね、もう一つ要因があって、うちの作品はね、既存曲が多すぎて引っかかっちゃう。
あ、出た。
そう。
出た出た、それね。
そう。
はいはい。それなんかさ、抜け道ないかな？
ねえ。
売らなけりゃいいとかないのかな？
ダメなんだよね。もうすぐダメになっちゃうんだよね。
なんかでも作曲家の人結構抱えてたりするよね。ネットワークとしては。
うん、まあね。
から、全部オリジナルで作らせてやるっていうのは一個で。
なんか、それは考えてるんだけど、まあ逆にその、クリエーションに、なんていうの？もう本当頭から最後まで付き合ってもらえないと多分いけないから、そうすると、
うんうん。
まあ、それだけのギャラをまあ払えないっていう、まあそう、またお金なんだけど。
なるほどね。なるほどな。それなんかさ、サブスクとかで許してくれるようにしてほしいよね。
うん。
利用規約とか作って。
なるね。あとはまあ、なんかあれかも、既存を作るのはもちろん、一番いいとは思うんだけど、その作り込んでね。
うん。
ただ、既存じゃないや、オリジナルを作る。
はいはいはい。
ただなんか既存曲を使うっていうのも、なんか今のところ北奥の中では、まあある程度一つ、材料としてあるから、
うん、
まあしょうがないかなって。今の北奥のクリエーションだけって言ったらしょうがないかなって感じ。
なんかさ、既存曲っていいじゃん。いいじゃんっていうのは、うん、共有されてる曲とかもあるじゃん、すごく。
うんうんうん、
もうすでにみんな知ってる曲みたいな、
うんうんうん。
そういうのを聞きたいっていうか、そういうので踊ってるのも見たいっていうのもちょっとわかる気もするし、
うん、
難しいよね。もっと緩くなればいいのにね。
うん、なんか今回言ったら多分エドシーランとかあげたら一発でアウトだ。
なんかそんな中、あれじゃん。インスタとかだとマイケル・ジャクソンとかで踊ってるの平気でずっと流れてるじゃん。
ね。
ああいうの、まあ、うん、そうだよな。難しいな。
ね、そこは本当に、まあ音楽の人に言うのもなんなんですけど。
そうだよね。
ちょっといるなって思うな。
だよね。
うん。
もうあれもレコード会社の都合だよね、多分ね。
ね。
ジャスラックとかと。
うん。
そうか。
そう、だから公演とかも本当は全部音申請しないといけないんだけど、本当はね。
うんうん。
ただ多分日本公演多いし、ジャスラックもチェック追いつかないから、基本的に監査入るまでは、
うん、
もうこっちは黙ってるけど、大体。
うん、うん、うん。そんなの、どんどんやれることなくなっちゃうじゃんね。
そうそう。だって高いもん。うん、これ一公演の多分著作権取り行ったら10万ぐらい取られちゃう。
ねえ。本当だよ。うん、そんなのは。
そんな子にもうなんかそう、なんかバカらしくなっちゃう、ちょっと。
そう新しいダンスが出てこなくなるだけじゃなくて、きっと音楽業界にも、そうそうそう、あんまりいい影響がないと思うし。
そうそうそうそう、そう、
うん。いや、困ったな。そっか。
いや、ね、だから映像共有って、そう、ダンスはもちろん一番いいんだけど、
うん、
まあ、コンテとか作品性が強いと、そのやっぱ音源っていうのは結構ハードルになるんだよね。
うん。見せたいな。
うん。
そっか。なんか裏技見つけたら共有しますわ。
うん、もうあとは、だからあれだよね、稀有な、それこそやっていただいてもいいんですけど、作品に合った音楽を後付けで作っていただくというね。
ああ。なるほどね。
うん。
うん、うん、うん。確かに。 一応撮ってはあるんですか、毎回公演は。
初日押さえてある映像は。
ああ、そうなんだ。素晴らしい。
うん、映像は必ず撮るし、あと一応、うちは、ゲネプロの時に、ステージの横とか脇とかの方にカメラマン入れて、ちょっと寄りの絵も撮ってる。
それってさ、今までの公演分かなりあるの？
ある。でもね、映像さんが入ったのが、うちメンバーに一人今映像がいて、
うん。
が入ったところがくつくずからかな。だから今3作目からちゃんと撮ってる。
そういうのをさ、ホームページとかで見れたら。
本当だったい。
ねえ、全然違うよね。
うん。
まあ、編集して一部だけとかでも。
そう、でもね、ダイジェストは一応出してる。
うん。
ただダイジェストだともうさ、ああいう作品わかんないじゃん。
うん。わかんない。なんか、一部分だけでもいいから見たい。投資で、ね。10分とかでいいから。
そう。
うん。そうなんだよね。それ、大きな課題だな。
うん。
なるほど。いやー、ジャスラックさん、お願いしますよ。これを聞いてるとは思えないけど。そっか。なるほどな。OK です。なんかノートを書いてみたんですけど。
見た。
どうです？
いや、もう全然、いいよ。なんつったらいいの？うちらが全然、こう、書かないような視点だから、もう、そう、そのまま、ぜひ。
あ、マジっすか。
うん。
よかった。いやー、ほんと面白かったんでね。
嬉しい。
次回の公演とか決まってたりしないですか？
本公演は21年の夏。ち
ょっと遠い。なるほど。
ただ、20年の末に、ダンススクラムやるよ、また。
ああ、そうなんだ。
うん。
それの告知とか、じゃあ、またあったら教えてください。
うん、もちろん。ぜひ。
宣伝しときます。
うん。いや、なんなら本当にさ、はい、音楽とか作ってほしいよ。
頑張りましょうか。
なんか、本当は変な話さ、じゃあさ、ごめん、逆質問だけど、変な話さ、今回の公演ぐらいの音をさ、全部作るってなったらさ、
うん、
まあ、いわゆる普通の相場と、例えばまあ、ちょっとクリエーション、なんて言うんだろう、面白いクリエーションだから一緒にやりましょう価格とさ、うん、どっちもなんかちょっと教えてくれない？なんとなく。
何曲だ、なんだろうな、あれ。
今回は12曲ぐらいあると思う、多分。
うん、アルバム1枚分ぐらいでしょ
う。うん、
いや、もうほんとピンキリだけど、使ってる曲がすごいクオリティの高い曲ばっかりだから、あと歌が入るものとかもあるじゃない？で、それを、例えば全部、できる範囲で、歌とかなしで、いいよって言うんだったら、そんなにいかないとは思うけど、それは、なんだろう、商業でやってる人に頼んだらもう本当、絶対払えない額になる。
そうだよね。
そう。で、いいよ、僕のポートフォリオにしていいんだったら、みたいな、人がいても、そうだな。なんかね、そういう話をすると、例えば、本当は数百万とかさ。
うん、そうだよね。
そう。で、名前ちゃんとやってる人だと、もっととかさ。あったり、あと、なんだろう、1ヶ月で作るとか、なった場合、まあ、数十万ぐらいとか、なってくると思うんだけど、僕みたいにマルチで仕事をしながら、空き時間で作る、でいいの？みたいな、ことになると、お金の取り方自体もちょっと変えてってもいいかなと思うんだな、っていうのは、売上から何パーちょうだいとかさ、そうそう。あと、名前使っていい？みたいな。とか、っていうのはあるかもしれないね。うん。そんな感じ。なんかでも知り合いで、多分腕のいい、アート寄りの作曲家って何人かいると思うから。うん。そういう人たちに何人かに振って、こう、面白いって思ってくれた人でギャラ数万ずつ払って、とかっていうのが現実的かもしれない。
あ、ね。うん、そう、今回も、てか、毎回そうなんだけど、今回のラスト1個前の子がオリジナルなのね。で、その子は、悪い芝居って劇団の岡田太郎くんとかなんだけど、
はいはい。
で、彼はもうずっとバブに音作ってくれてて、
うん、
一番多い時でもでも3曲だったの。
うんうん。
で、まあ大体1曲 ?1 公演につき1曲。
うんうん。
うん。
そうだよね。
うん。
そうね。あの、前にコンテの作った時は、
うん、
暇だったのもあって5、6万でやったんだけど、
うんうん。
最初から最後まで、なんだろう。一個のサウンドトラックにした。1時間ちょい。
ああ。
で、そうそう。あの、一個ずつの曲にしないで。
なるほどね。
うん。で、なんか、仕事量もそんなにかかんないものも多くて。なんだろうね。曲によって、こう、複雑になるものとか、
うんうん、
割と、そんなに大変じゃないものとかって、やっぱあるんですよ。
うんうん、
で大変じゃないもので結構済んだりとかして、
うん、
っていうのは、コンテの場合、なんだろう、そんなに、例えば、なんだろうな、環境音みたいなさ、こう、いろんな音のがこう持続してわーみたいになっていくみたいなとか、ちょっとメロディーが入るだけとか、
うん、
あと、同じビートをずっと刻んでちょっと変化させていくだけとか、
うんうんうん、
そういうのは結構コストは低いんだよね、時間的には。
うんうんうん、
もちろん発想はいっぱいいるけど、
うんうんうん。
っていうのだとね、あの、時給換算で考えると結構安くできたりはする。
はいはいはい、はい。
から、そういう、なんだろう、フリーで使っていいよみたいなのをどんどん上げるっていうのもありかもね。
うんうんうんうん。
うん。なんか、送りますわ。やれますよ、全然。
うん。まあ、でまあ、そう、お金問題はあるんだけど、まあ、どっかで北尾くんとか一回、やっぱ音に相当執着あるから、一、
うん、
回オリジナル、全体オリジナルはやった方がいい、どっかでやった方がいいなとは、もうずっと思ってるんだけど。
うん。そうね。
うん。
確かに。あの人。そうだね。その、なんだっけ、
悪い芝居。
芝居の人。でさ、クツクツの時のソロとかもそう？
そう。
そうだよね。あの人好きだな。
うん。
うん。
いい音作るよね。うん、なんか、やっぱり、あの、舞台のその芝居とか、そういうのを知ってる人だから。
何さんだっけ？
岡田太郎。
岡田太郎さん。うん。なるほど。
うん。
覚えた。うん。素晴らしいと思う、あの人は。オッケーオッケー。なんか、じゃあ、そっちもまた話しましょう。
うんうん。ぜひぜひ。うん、なんか、どっかで一回ご飯とか行けたらいいね。
あ、そうっすね。なんか。
昨日、林さんとかもそうそう。林さん別の別件でたまたま昨日会って。
あ、そうなんだ。
マジか。今まみないな、確かにとは思った。
マジかよ。じゃあ、誘って飲み行くか。
行くかな、
どうなんだろう。林さんもちょっとラジオ出てほしいな。
うん、林さんね、今元気そうで。あの、一時期、あの、お子様生まれたりしてちょっとあれだったけど。
ああ、そうですか。
うん。あ、私に、お子様で、二小さんもうすぐだって。
あ、そう。
うん。
二小さん今、クラウドファンディングやってますよね。
あ、そうね。鳥公園ね。そうそう。
ああ、それも。
2月に生まれるんだって子供。
ああ、そうなんだ。おめでたい。
うん、ねえ。
うん、おめでたいですね。ちょっと、あの、鳥公園、ポッドキャストなんで、ちょっと鳥公園の宣伝もしとこうか。鳥公園さんがですね、うんうんうん、クラウドファンディングでいろいろやっている。鳥公園っていうのは劇団で、クラウドファンディングで新体制に向けて、ちょっと募金というか、支援を募っているので、皆さん興味あればチェックをお願いします。仲いい人はね、応援していかないと、どんどん。仲いいって言ってもあれかなってないけど。
ね。
うん、
あの、あんまり2、3回しか会ってないけど、
うん。久々に会いたいな、みんなと。
ね。同窓会する一回とか。
まあ今話に出てたのは全員ね、アーツカウンシル時代にね、鶴見があった人たちなんでね。いろんな分野で。
うん。
うん、そうか。まあ林さんとはね、ダンス演劇で近いもんね。
うん。
そっかそっか、うん。僕は最近、岩屋さんとつるんでるぐらいかな。
うん。
うん。
岩屋さんとか、あ、林さんなんか角尾さんとたまに会うって言ってた。
あ、そう。いいね。つのさんも最近会ってないな。
ね、私も会ってない、全然。
うん。まだ映画研究とかしてるんだろうね。
ねえ。
いや、皆さん、すごいですね。
ご活躍。
ね、本当にみんな活躍して、いいですね。
ね、
はい、そんなところかしら。
そうですかね。
うん。OK。では。
はい。大丈夫ですか？
うん。バオバブ話はいろいろ聞けたと思うので。はい。
はい。
バオバブファンに届けばいいなと。
ぜひ。